それでは早速今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけれども、出エジプト記34章の29節から35節までを朗読させていただきます。旧約聖書出エジプト記34章の29節から35節までを朗読させていただきます。それでは朗読いたします。それからモーセはシナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきた時、その手に2枚のサトシの板を持っていた。モーセは主と話したために自分の顔の肌が輝きを放っているのを知らなかった。アロンとイスラエルの子らは皆モーセを見た。なんと彼の顔の肌は輝きを放っていた。それで彼らは彼に近づくのを恐れた。モーセが彼らを呼び寄せると、アロンと会衆の上に立つ族長は皆彼のところに戻ってきた。モーセは彼らに話しかけた。それからイスラエルの子らは皆近寄ってきた。彼は主がシナイ山で告げられたことをことごとく彼らに命じた。モーセは彼らと語り終えると顔に覆いをかけた。モーセが主と語るために主の前に行くとき、彼はその覆いを外に出てくるまで外していた。外に出てくると命じられたことをイスラエルの子らに告げた。イスラエルの子らがモーセの顔を見ると、モーセの顔の肌は輝きを放っていた。モーセは主と語るために入ってくるまで自分の顔に再び覆いをかけるのを常としていた。以上です。このところから主と同じ形にと題して藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日は久しぶりにお会いできた方々、また退院された方、本当に、無事に生還できてよかったと思います。春ですね。本当に暖房の時間をだいぶ短縮したんですけども、それでもここはハワイ状態というか、眠るのにちょうどいい温度かもしれませんが、まあ、朝ですのでそれほどでもないかもしれません。昨日は友人の牧師の子供の結婚式に静内まで行ってきまして、往復5時間運転しましたが、神様から力をいただいてメッセージを取り継げることを感謝しています。寝たのは2時半だったんですけども、まだまだ若いなと、油断したら大変だなという引きこもごもの思いを持ちながら、この時間を神様の御言葉に聞きたいと思います。一言お祈りいたします。天の父なる神様、季節は巡り、今春を私たちは迎えています。これから自然界の中で草花が咲き乱れていく、色彩豊かな命の躍動を満ちるこの季節の中で、私たちも滅びの束縛の中にありながらも、内なる人は日々新たにされていく、神様の命の恵みに預かっていることを感謝いたします。今開かれた御言葉がさらに私たちの内なる人を照らし、気づかせ、神ご自身を知ることができますように、このメッセージをあなたが導いてください。語るもの聞くもの一つにして、あなたが永遠の命の振る舞いを与えてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。私は日焼けサロンには行ったことはないんですけども、男性がよく肌を小麦色に焼くために 通う場所のようですが、あるいは少しこう小麦色の肌を白くするためにいろんな化粧品も開発されているようですが、全く今日のメッセージに関係ないような話をしていますが、赤ちゃんの顔はどうして輝くのかということを少し考えてみました。なぜだと思いますか？皆さん、赤ちゃんの顔は輝く、それは親がベロベロバー、その笑顔で赤ちゃんを見ると、それに条件反射のように赤ちゃんも応答しようとするわけですね。そしてアップーっていうと赤ちゃんもアップーという応答が来ることがありますけれども、どういう表情で接するかによって赤ちゃんの表情もまあ七変化といいましょうか、変わるように思います。そしてそれとともに、それだけでは赤ちゃんは輝くことはできないんですね。言葉が語られて耳からそれが入って、その魂と霊に語る人の思いや感情や何よりも愛が伝われば、その子供の赤ちゃんの魂、霊が生き生きとしてくると言われます。そういうことを少し念頭に置きながら、モーセという人の顔がなぜその肌が光を放ったのか、化粧品がいらないぐらいに輝いたのかということを見ていきますが、第一に、神様は私たちに主の山に登れと招いておられるということですね。神様はモーセをシナイ山の頂に招きました。そしてモーセは40日40夜断食をしてその山で過ごした。そしてそこで10回というものを2枚の石の板に刻まれた、その板を持って降りてきたときに、麓ではもうモーセという人が山に登っていたきり帰ってこない。しかも40日間ですよ。しびれを切らして、もうモーセという人はどうなったか分からないから、自分たちを導き上る神様を作ってほしいとアロンというモーセのお兄さんに頼んだら、アロンはみんなのその勢いに押されて格子の像を作ったんですね。金の像を作ったんです。それで神様はイスラエルの民を滅ぼすとおっしゃったんですが、モーセが必死に取りなして神様をまあ止めたというかね、それで神様も思い直されてイスラエルの民は守られました。で、今度は2回目、もう一度神様はモーセを山に招かれたんです。その時も40日40夜断食してモーセは山の上で過ごしました。そしてもう一度神様は10回を、党の戒めをモーセに授けてくださったわけです。それが今までの出エジプト記の中に詳しく記されています。40日間モーセは山の上で、あるいは山の中で何をしていたと思いますか？お腹減ったなって、断食するとやっぱり食べ物のことがすぐこう思い浮かびます。でも2日目が一番つらいんですが、3日目になるとスーッと消えていくんですね。そして神様に祈ることが集中できるようになって、もちろんそれからも1週間とか2週間続けると間にいろんな思いがこう出てくるわけですけれども、40日間断食してもう何もできない、体が動かないと皆さん思われるでしょうか？そんなことはないんです。もちろんいきなり断食して、分からない中で、経験がない中でいきなりそういうことをやったらもちろん、危険ですけれども、クリスチャンは断食っていうその目的が何なのか知っているので、向ける心の向け方、あるいは向ける方向が神様だということが分かっているので、霊が強められると体は守られるんですね。私たちの魂や霊や、もちろん心も強められると体はそれに従っていくという法則があるわけです。だから断食が危険だということはないんです。皆さんも3日間必ずできます。1週間でもできます。 2週間でもできます。まあ40日間やろうとしたら誰かに経験者に相談した方がいいと思いますが、モーセはそれを2回繰り返した。旧約聖書の中で、モーセやエリアもそうですが、新約聖書になるとイエス様も40日間断食されました。で、世界のクリスチャンの中では40日間の断食に挑戦して、そして40日間終わった後1500メートル走った80歳の老人もいるんですね。まあ、それは今日の大きな部分ではありませんが、何をしていたかということです。モーセはそこで神様と語っていました。そして礼拝していたんです。なぜか神様が素晴らしいお方であるということをモーセは見たんです。足元にはサファイアのようなものが敷き詰められていたと書いてあります。私たちは人間的な限られた視界と能力の範囲でしか神様を捉えることはできませんが、主の山に登るならば私たちの霊も心の目も開かれて、神様を等身大とは言わないまでも神様の偉大なそのお姿の片鱗でも見ることができれば、もう人はひれ伏して礼拝する、それが自然な本来の人間の姿ですね。つまり神様と親しく交われば交わるほど人の霊というものが輝くってことですね。それがアダムが失った栄光です。英語では社会なグローリーという言葉で表現され、アダムとエヴァは裸だったけれども恥ずかしいと思わなかった。神の栄光に包まれていたということです。それが罪によって失われた。魂も神様の形に似せて作られていたのに、それを損なってしまった、歪んでしまった。そこで神様はもう一度人間が本来作られたような神の形に回復するために、イスラエル民族を選び、イスラエル民族に聖書を与え、彼らを通して全世界に神の形に回復するための方法を計画されて実行されたわけです。しかしモーセが40日間過ごして神様の栄光に触れて、その顔の肌が光を放ったんですけれども、それは一時的だったんです。一時的です。日焼けサロンに行ってもその効果は何日続くか分かりませんが、旧約時代は神様の栄光あるいは神の霊を受ける期間というものは一時的だったんです。しかも誰でも彼でもではなくて、特定の人、選ばれた人という限定付きだったんです。しかし今新約時代と言われるこの恵みの時代に生かされている私たちは、全ての人が神の霊を受けることができる。男も女もしもべもはしためも私の霊を注ぐと言われた神様の約束によって、今こうして礼拝を捧げている私たちにも神の霊が注がれているわけです。そのことを覚えておきたいと思います。神に近づいているわけです。今ね、礼拝に来られる皆さんが来られるということは、今主の山に登っているということです。その実例として新約聖書ではマタイの福音書の28章16節にパワーポイントで出していただきましょうか。最初は出エジプト記の33章11節が載っていますね。はい、主は人が自分の友と語るように顔と顔とを合わせてモーセに語られた。モーセは神様とお会いし、もちろん私たちのような顔という意味ではありません。しかし神様がそこに御臨在され、モーセはその神様とお会いして、その栄光の中で語り合ったんです。それを顔と顔と合わせて口と口で語ると、神様ご自身が紹介されている箇所がありますけれども、直接人は神様を見ることはできないんですね。それはとても危険なこと。 それだけ人間が罪深いということですが、しかし神様はモーセを友としてご自分のところに引き寄せて大事なことを語られたわけです。そして新約聖書時代に生きている私たちを神様は、次の御言葉マタイの福音書28章では、11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った、そしてイエスにお会いしたとき彼らは礼拝した、しかしある者は疑った。いっぺんにすべてのことを信じることはできない、中には復活信じられない人もいる、でも神様に近づくことはとても尊いことです。今は分からなくても、今は信じられなくても、神様を求めている人々がたくさんいるわけですから、それを受け入れる必要があるんです。疑っても大丈夫、信じられないようなことを私たちは信じているわけですから、いっぺんにすぐに信じられなくても不思議ではないんです。大事なことはイエス様は弟子たちを山に招かれたということです。そして彼らが山に登るとイエス様も近づいて来られた、これが礼拝の姿ですね。私たちはただ神様の前に近づいて神様って言ってるだけではなくて、神様ご自身が近づいてきてくださって、祈るときに私たちは神様に近づく方向です。賛美をするときもそうです。しかし御言葉が語られるときには、神様が私たちに近づいてきてくださっている、いやそれだけではなくて、すでにこの礼拝の場というものは神様がご臨在されて私たちを迎えて、私を礼拝するためにこの人は時間を捧げて、いろんな用事があるにもかかわらず自分のしたいことは置いて私を選んでくれた、これは神様の大きな喜びですね。さらにいろんなつらいこと、苦しいこと、あるいは体の不調を抱えながらも私のもとにやってきてくれた、どれだけそれを神様が、父なる神様が喜ばれるか、その神様の喜びを私たちも受け取るときに私たちの霊が喜ぶわけです。条件反射のように、そして触れるものに似る力に私たちを預かることができるわけです。誰でも今の時代はイエス・キリストを信じて神様に近づく人に、神様はその霊を、清い霊を、喜びの霊を、そして平安を与えてくださる、恵みの時代に私たちは生かされています。このメッセージを準備しながら浮かんできた賛美がありました。夏メロなんですけれども、心の中でメロディーをという薄い歌集があって、その第2版なんですが、その58番目に、さあみんなで主の山に登ろうという歌があります。覚えている方は一緒に、合わせてください。さあみんなで主の山に登ろう、ヤコブの神の家、さあみんなで主の山に登ろう、ヤコブの神の家、我らはそれを行く、あ違いました、主は道を教え、我らはそれを行く、シオンから御教えが出て、御言葉がエルサレムから出るという歌です。懐かしいと思っている方が 4,5 人いらっしゃると思いますが、主の山に登ろうという呼びかけている歌ですね。で、皆さん毎年あるいは毎週のように主の山に登ってきておられるわけです。ここが主の山です。主とお会いする場所が主の山です。物理的には市内山 もあったし、エルサレムもあった、シナ、シオンの山もあったわけですが、今は全世界どこででも礼拝が捧げられる場所が主の山ですね。今私たちは神様とお会いしているわけです。まあわずか1時間15分、何か式があると12時になることもありますが、このわずかな時間だけでも神様と出会い交わることによって、私たちの霊は神様の霊に触れて、その栄光に預かって作り変えられて、何に変わっていくんですか。主と同じ形に姿が変えられていく、その恵みに預かっているわけです。イエス様を信じた時と10年後、20年後、30年経った方々の、まあ、顔はそんなに変わらないと思いますが、表情あるいは考え方、生き方が変わっているのは間違いのないことです。価値観が変わっているわけです。で、神様の形っていうとなんかこう抽象的ですが、34章に神様はご自分をこのようにモーセに紹介されました。34章の6節を見ると、6節7節を見ますが、主は彼の前を通り過ぎるときこう宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を許す。しかし罰すべきものを必ず罰して、父の咎を子に、さらにこの子に三代四代に報いるものである。まあ、これが全てではないんですが、神様の形、ご性質を端的に表されている。憐れみ深い神、情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富んでおられる。恵みは千代まで、罰は四代まで、こんなに気前のいい神様だということを伝えているわけです。そのような神様の形に私たちも変えられていく。短気だった人がのんきではなくて忍耐できる人になり、人を許す人に変えられていく、その技というものは私たちには分かりません。しかし主は御霊であり、御霊は自由に働かれるので、いろんな方法として神様は私たちを作り変えられるんですね。時には辛い経験もあります。時にはワクワクするような経験もあります。そのすべてを神様は用いて私たちを主と同じ姿に変えてくださる。すごいことですね。そのために次の点は主の、ごめんなさい、心の覆いを取り除く必要があります。今皆さんの心には覆いはかかっていないはずです。けれども神様に背を向けている心、クリスチャンであってもクリスチャンでなくても、神様に背を向けていると心に覆いがかかってしまいます。不信仰という覆い、あるいはこの世という覆いがかかってきます。この世というのは何度も私たちは見ていますが、目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢というこの世の価値観で覆われてしまうことがあるんですね。人の目で、人の目を気にして世間体という覆いがかかってしまうこともあります。日高という今2000人を蹴った小さな町に住んでいたときに、人々は自分が教会に行くことを知られたくないために、わざわざ隣の町にの教会に行っていたんですね。私はまあ3カ所回っていたので、そのことをよく聞きました。まあ、はっきり信仰を持てば自分の住んでいる町のその街道に行って礼拝を捧げるということはあるわけですけども、まだ信仰がはっきりしていないときは人に見られたくない、知られたら困る、それだけ勇気のいることだったんですね。そしてこの世の神というものが、サタンが人々の心に覆いをかけて、キリストの御顔にある神を知る知識の光を見えなくさせているということが書かれています。神様に対して無関心だと、その人の心は覆いがかけられてしまうんです。で、神様のことを求めないように、知ることがないように、 次から次へとこの世の楽しみごと、快楽や誘惑がやってくるわけです。時には仕事のこと、仕事を中心に生きていくってことは、この世の価値観に流されているってことですね。仕事は大事ですけども、仕事が神であってはいけないわけです。もちろん職場にいれば、組織の中にいれば、守らなければならないことはあるかもしれませんが、何を第一として生きるかということは、礼拝を通して神様と出会って、そして御霊によって確信が与えられないと、揺らいでしまうことがあります。流されるということがあります。流されても、流されっぱなしでなくて、やはり立ち止まって、悔い改めて神様のもとに帰ってくることが大事だということですね。帰ってくるならば、いつも神様は遅いとか、何をしていたか、いたとか怒らないで、怒るのに遅い神様ですから、よく帰ってきたと受け止めてくださる。放蕩息子を抱きかかえたあの父親のように、いつでも迎えてくださる方です。この大岩、どうしたら取り除かれるか、次の御言葉を出していただきましょう。二コマあるんですが、コリント人への手紙第2の3章15から18節、少し長いんですが、かえって今日までモーセの書が朗読されるときは、いつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。これはユダヤ人に対して語られていることです。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですと書いてあります。心にかかっていた覆いが、人が主に向くなら覗かれる。つまりキリストの御顔にある神の栄光を知る知識の光に照らされて、その覆いはなくなるってことです。そういう経験をされた方々はここにたくさんいらっしゃるわけですね。今まで分からなかった神様が分かったという瞬間を経験された方はたくさんいるわけです。考えて分かったわけではないんです。でも分かったんです。それは御霊の働きだと言われていますね。クリスチャンの支えを受けて伝道集会に行って話を聞いている間に、神様が分かった、あるいは自分で真理を知りたいと思って聖書を読んで、まあ買って読んで、マタイの福音書はカタカナばっかりで2、3日つまずいた、でもそれからまた気を取り直して読み始めたら、本当に心の目が開かれてイエス様を信じたという人もたくさんいるわけです。先週来られたギデオンの三浦秀樹兄弟はいろんな証しをされましたね。いや、びっくりしましたね。マイクいらないで隅々まで声が届く聖霊を持った、久しぶりにそういう方にお会いしましたが、その証しの中には本当に聖書を引きちぎった人の話も出てきました。でも神様が働かれて、その後その人はイエス様を信じた。だから反対する人と望みがあるのかもしれません。無関心で、まあそのうちっていう人は分からないんですけども、神様が働かれる、御霊は自由に働かれる。風はどこから来てどこへ行くのかは知らない、御霊のその通りだとおっしゃいましたね。ですから私たちはいろんなことをやるわけです。取り組むわけです。何が当たるかわからない。でも伝道のためにやることは決して無駄にはならない。あなたのパンを水の上に投げようっていう、こんなバカバカしいことはないわけですけども、伝道者の書ではそれがはっきりと私たちに勧められているわけです。あなたのパン、あなたの大事なもの、お金、時間、賜物、パンって価値のあるものです。生きていくために必要なものです。でもそれを水の上に投げよう、こんなことを言ってるから聖書は神キリスト教ダメなんだっていう人もいるかもしれませんが、伝道のためにいろんなことに取り組んでみるってこと、そして自分の持っているもの何かを神様に 捧げること、あるいは献身すること、それは必ず後の日になってあなたはそれを見出そうという約束のもとで、はっきりと私たちは、まあ地上ではそれが分からないとしても、天の御国に行ったら、私たちが恐る恐る差し出した一枚のトラクトを受け取った人が、後になってイエス・キリストを信じて救われたその人が天国にいる、会えるわけですよね。はっきりそれは証明されるわけです。あなたが私に伝えてくれたそのイエス・キリストの福音を後で私は聞いて、後で信じて救われましたという人が駆け寄ってくるとさえ言われます。私たちの働きは決して無駄にはならない、信じましょう。そして心の覆いが取り除けられると、栄光から栄光へ主と同じ形に変えられるという恵みを経験するわけです。モーセの受け取った言葉は立法として文字でしたね。文字は人を殺すというフレーズが聖書にあります。つまりそれは何々してはならない、こうしなければならないという立法に人は従いきれない。でも従いきれない人が逆に今度は他の人にそれを要求していく、そして目立つところでは人前では一生懸命やっているように見せる、それが宗教の姿だ。宗教の霊というものはこのようにしてはびこっていくわけです。自由がないわけですね。文字は人を殺す。しかしその書かれた文字の中にある神様の御心を知るのは聖霊が働かれるときに分かるわけです。この旧約聖書のすべてが神の愛で満たされているわけです。偶像拝んではならない、使えてはならないという一つ一つの禁止句が、実は私たちを守るために神様が与えてくださったセーフティネットだ。私たちを守るためのもの、それは神様が私たちを愛しているからだということが分かると、旧約聖書も読みやすくなってくるという秘訣があるわけですね。しかし今神様はその御言葉を私たちの心に刻んでくださる。このペンとか筆ではなくて、御霊によって私たちの心に刻んでくださるわけです。そしてその意味を教えてくださっているわけです。そして必要に応じてその御言葉を通して神様が語ってくださるわけです。ですからクリスチャン生涯、毎日でなくても頻繁でなくても神様の御声を聞くっていう経験が一度でもあるならば、その人の信仰は生涯支えられていくでしょう。その人が頑張ってという意味ではなくて、その御言葉がその人を支えていくわけです。私が話した言葉は霊であり命ですとおっしゃったんですね。その命を受け取ったら、私たちが弱くてもだらしなくても、まあだらしなくない方がいいんですけども、欠けだらけでも御言葉が私たちを支えていく力です。ですから御言葉を読むこと、そしてディボーションすることを勧めるわけですね。これはノルマでもなく、また立法でもなく、自発的にできればいいということなんです。必要があれば私たちはやるわけです。おいしいものを食べようと思えば、一万円はたいても飛行機に乗ってでも食べに行く人がいる中で、この命のパンである神の言葉を私たちが食べないということは本当にもったいないということですね。その理屈が分かっていくと、聖書は必要なもの、私の魂のために欠かせない食べ物だと私たちが気がついていく、その程度に応じて聖書は読まれていく、開かれていくわけです。そしてその開いて聞いた、あるいは示された御言葉に今度は応答して従っていく段階があります。聞くだけのものであってはいけないと私たちは言われていますよね。でも 聞くだけのことがなんと多いでしょうか。その御言葉に示された光に従って従うっていう決心をしていく、決めるのは私たちしかできないんです。神様も無理やり従いと言ってるわけではないんです。自発的に喜んで使える人、神様は受け入れてくださる、用いてくださるわけです。もちろん人間の目には人間的な力や威勢だとか、その人の持っているもので神様の働きが華々しく展開されているような出来事もないわけではありません。しかしやがて天の御国に行った時に、人々から尊敬されたり、尊敬されることは素晴らしいことですよ、そして注目されたり、どこに行ってもその人の名前が知られているというような人が天の御国でどう評価されるかということは私に全くわからないんです。オリーブライフのユダヤ人のジョーク、もう先月号を読まれた方いらっしゃるとしたら、ちょっと思はやいというか、なんだ先生、どこからか借りてきたジョークを使ってるなと思っても結構ですが、ユダヤ人のラビ、キリスト教でいう牧師にあたる人が、召されて天国の入り口に立ちました。隣には、なんか派手な服を着たですね、柄の悪いタクシーの運転手が立っていた。で、天国の案内人が最初にそのタクシーの運転手を天国に入れて、彼にはですね、素晴らしい場所が与えられたわけです。着るものも今度は金の衣のようなものが着せられて、彼は本当にこう気色満面で天国に入っていくわけですね。で、そのラビの番になりました。彼は木綿の服のような衣を着せられ、それほど素晴らしいと思えないような場所に連れて行かれた。で、そこでそのラビは文句を言ったんですね。もう信じられないと言ったような思いで、それはないでしょうって。それで案内人が言ったことには、あなたは街道で説教していた時にみんなを眠らせていた、しかしこのタクシーに乗った人たちはみんな助けてくださいと神様に必死にお祈りしていた、その違いだ。これが分かる人はジョークをかなり理解する人ですね。何の話からそんなふうになったかというと、つまり地上の評価と天の御国での評価は私たちの想像をはるかに超えるということなんです。目に見えないところで右の手のしたことを左の手に知られないように神様の前で奉仕をする、その動機さえ失わなければ、そして謙遜の衣というものを私たちが日々つけることができるならば、天国での評価ははるかに引き上げられていく。でも地上で称賛を受けたり評価されると、それは天国にいてから何もないということに気がついて愕然とするということなんです。だから人間の頑張りは必要ですけれども、それが自分の誇りになるような頑張りだったら、それはもうやめた方がいい。逆に神様の働きをこう邪魔してしまうということになるわけですね。自分がいかに弱くて、神様の働きのためには自分の持っているものは手放さないといけない。神様に全面的により頼んでいくしかないんだ、それだけ自分は神様の前に貧しいものなんだと気がつく人は、謙遜の衣を常に手放さないで身にまとっていく人になるわけです。でも人の目が気になる、人の注目や称賛を浴びないと、もうやめた、それは傲慢の衣ということですね。そういう世界を今私たちは生きているわけです。しかし神様が弱い者をことさらに尊び、この世で見下げられている人たちをことさらに選び、取るに足りない者、見下されている人たちを用いられるということは、 神様がいかに高慢が嫌いかということです。神様の栄光を奪うような人たちという表現も使われるんですね。時々私たちはそういう謙遜についても学ぶ必要があるでしょう。特に立場が与えられているもの、牧師も特にそうです。すぐ人とこう他の牧師たちを比較したがるという比較病にかかってしまうことがあります。だからそれを本当に自分にいさめながら、聖書の御言葉にこう光を照らされながらでないと、気づかないうちにこう高慢の思いがこう出てくるわけですね。抑えられないんです。何度もそれで叩かれたことがあるんです。でもあんまり大きな神様からの懲らしめを受けたくないと思うのですから、時々ご悔い改めて謙遜になれるようにと願っているわけですが、ぜひそういうとんでもない牧師のためにお祈りいただいて、高慢にならないようにと祈っていただきたいと思うんですね。しかし神様は助け主聖霊を与えてくださって、御霊の自由の中に招き入れてくださって、そんな本当にこう高慢にならないようにならないようにとこう内省的になりすぎると、今度は本当に力を失って内省的になって、ああしなければよかった、こうすればよかったということの堂々巡りの中に罠にはまってしまうので、御霊の自由というものが本当に必要です。神様は助けなし御霊によって私たちが御言葉に従うように促してくださるお方ですから、本当に感謝しています。私たちの中にどれだけ神の形が、主と同じ形が作られているでしょうか。それは分かりません。でも少なくとも主の山に登っている人たちは変えられ続けてきているわけです。そしてこれからも変えられていくわけです。やがて時が経った時、ああかつて私は本当に自分のことしか考えてなかった、でも神様の憐れみによって取り扱われて訓練されて導かれてここまで来ることができた、神様感謝します、全てはあなたの恵みですと告白しながら、その礼拝がその人自身を表していると言えるでしょう。私たちの姿が神様の前に、この世にたった一つしかない神の作品として、神様の栄光を反射させながら、反映させながら歩んでいきたいと願わされます。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの掘り出された穴を見なさいと、かつてアブラハムはどうであったか、そのアブラハムが信仰生涯を通して神様に導かれて神の友となり、そしてあなたによって全ての国民は祝福されるという信仰の父とさえ呼ばれる人になりました。モーセもかつては殺人者でした。そして逃亡者でした。徹底的に砕かれて、モーセは神の友と呼ばれ、神と顔と顔とを合わせ口と口で語る、そのようなものに変えられた姿を見て、今私たちも御霊によって主と同じ姿に変えられる恵みの時代に生かされていることを覚えます。主よ変えてください。私は変わらなければならないものです。そしてあなたはキリストと同じ形を、キリストに似たものになるようにと私たちを招いていてくださる方です。その志を、その目標を失うことなく、この世で華々しく人に認められ高められている人たちと比べるのではなくて、貧しくなられ、へりくだられて、十字架の死にまで従われたイエス様に習うもの、 そのようなイエス様に似たものとなれるように聖霊様を助けてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。